こんばんは、高橋文美でございます。3月に突入いたしました。まあ3月と言いますと、出会いがあり、別れがあり、ね。そういった季節で、月でございます。まあ、皆さんもいろいろあると思いますけども、勝手に気がかりを聞いてですね、いろいろ乗り切っていただければと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の、勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
どうもよろしくお願いします。僕ですね、もう芸歴でいうと21年ぐらい芸人やってて、今はもう怪談師として活動してるんですけども、たくさんね後輩もできてきてるんですよね。こういう怪談活動をしている中で、やっぱり怪談ないって聞いていくと、あ、じゃあ僕ちょっと周りに聞いてみますっていうね、後輩も何人かいまして、その中の一人もうね芸人辞めちゃったんですよね。もともと一緒の事務所でハーフの後輩の子がいたんですよ。バスコっていう後輩でね、お父さんが日本人、お母さんがフィリピンの方なんです。で、このお母さんに、ちょっと体験談聞いてきますって言うんです。あ、そんなにあるのかなって言ってね、話を聞いていくと、もう結構数があって、こう不思議な体験談もあるし、不思議なことに遭遇する率も高いって言うんですね。その中のね、一つ。僕はね、あんまりこう聞いたことのない、ちょっとこう気味の悪い話をね、お話ししたいなと思うんですけども。このバスコのお母さんが、まだね、フィリピンに住まわれてた時のお話っていうんです。なんでね、今から約、まあ、40、50年ほど前、このバスコのお母さんが、小学校低学年ぐらいの時、近所にお菓子おばさんという方がいらっしゃったんですって。もう名前の通りね、広場にたくさんお菓子を持ってきて、近所の子供たちに無料でお菓子を配っていく。お菓子おばさん、お菓子おばさんって、ものすごく慕われてたっていうんですけども、ある日ね、自分のお母さんに、もうお菓子おばさんと絡んじゃダメだよ。お菓子もらいに行っちゃダメだよって言われるんですって。え、なんでもらいに行っちゃダメなの？だってお菓子欲しいよってね、言うんですけども、お母さんは、それでもダメなの。理由はね、教えてくれなかった。周りのね、仲いいお友達の親御さんも、お菓子おばさんからもうお菓子もらっちゃダメだよって。まあそう言ってたっていう。でもね、やっぱり子供ながらにお菓子欲しいですからね。隠れてお菓子をもらいに行ってたって言うんです。ただ何日かして、まあ、狭いコミュニティだったんでね、どなたかの親御さんが子供に伝えるにはだいぶマイルドな言い回しで子供に伝えたことが子供たちにもすぐ広まったっていうんです。それがこのお菓子おばさん、近所の野良犬野良猫を虐待してたっていうんですよね。この虐待って言葉がね、小さかったんであんまりよく分かってなかったっていうんですけど、まあおそらく悪いことなんだろうな。それでもやっぱりお菓子欲しいしなって思ってお菓子おばさんにお菓子をもらいに行ってた。何週間かしてね、ある日お菓子おばさんのお家の前に救急車が止まったって言うんです。お菓子おばさん、なんかあったの？どうしたの？って聞くんですけどね、まあその日は、まあ、近所の方、まあ自分の親御さんもお菓子おばさんがどうなってたかっていうのは誰も知らなかった。あの日何があったっていうのはね、数ヶ月後に実はあの日こんなことになってたんだよっていうのが、まあ、話入ってくる。その日ね、お菓子おばさん朝起きたら足がパンパンに腫れてたって言うんですよね。もう歩ける状態じゃない。もうすぐ救急車を呼ぶ。呼んでね、医者にこう運ばれるんですけども、お医者さんも、あ、これはもう手術しないとダメかもしれませんね。あ、じゃあ手術してくださいって言って、ふくらはぎを開封すると、ふくらはぎから子猫の遺体が出てきたって言うんです。そのままね、手術終わって元のお家のとこ戻ってきたそうなんですけども、居づらくなってしまってすぐ引っ越された。やっぱりね、この猫の呪いやたたり、海外でもそういうものというのはあるんだな。海外のそういう不思議なお話になります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやいやいや、怖いですね。
ありがとうございます。ね、気味の悪いというか、
はい。はい。というところで、はい。本日の ゲストをご紹介いたしましょう。怪談師として今はもうなりわいとしている方でございます、はい、川口秀之さんです。
どうも、川口秀之です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もう本当に来ていただいて、もうなんかいろいろ YouTube とか、なんか映像でお見かけしてたんで。
あ、本当ですか。
はい。
あ、本当にありがたいです。
ね。
はい。
この間出ていただいた、
はい。
一世くん。
あ、そうなんです。ね、
一世くんの、まあ、お友達というか。
そうですね。二宮さん、まあ、国沢さん、うん、僕同い年で。
ね。
はい。もともと芸人時代はそんなに絡めなかったんです
よ。あ、そうなんだ。
階段やるようになってからよくご一緒させてもらって。
ねね、もともとだって今おっしゃってましたけど、芸人。
はい、そうですね。
ホタテですね。
ホタテーズってコンビで。
ね。
はい。
これはもう、ほどなく解散して。
いや、そうです。あ、まあ、意外とってあれですけど、うん、10年ぐらいやってたらしいんですけどね。あんまり体感は、なんかもう一瞬だったなっていう。
じゃあもう、はい、ね、とりあえずその後、もう10年、また、まるまる、階段の世界というか。
正確に言うと、もともと、4年ぐらい、フリーでやってて、うん、で、そこから、今の、まあ、ホリプロコムの養成所に入って、うん、なんで、16年ぐらいホリプロコムにお世話になったって感じなんですよね。ね、
すごいよね、ホリプロコム。ホリプロコムさんも頑張ってますもんね。はい、頑張ってますって俺が言うのもあれだけど。
本当にもう、すごいたくさん先輩方いらっしゃるんで、
ね。島田さんとかね。
島田さんもいらっしゃる
ね。島田さんのお階段巡りによく、はい、
そうですね。
準レギュラー的に出られて。
僕が勝手に言ってるっていうところもあるんですけど。
ね、また島さんのとの絡みも面白いもんね。
はい、ああ、もうありがたいです。本当優しい兄さんなんで。
優しいけど、なんかちょっと意地悪なね、はい、こと言ったりするじゃない。
そうですね。
ね、
もうダイアル、ダイアルいじりと絡みで。
まあね、だから、もう、俺はホタテーズって名前は知ってたんで、もともとそのホタテーズだっていうのは知ってたんだけど、はい、なんかいつの間にか気がついたら、そっちの階段の方に行かれてたから。
そうですね。もう、もともと、芸人時代も、年に一回ぐらい、それこそ島田さんと、夏場にちょっとこう呼んでいただいたりとか、年に一回ぐらい、夏の時期はちょっとそういう階段とかの話、イベントだったりとかライブだったり出てたりしてたんですけど、まあまあそうですね。まあメインは芸人活動だったんで。
そうだよね。
そんなにもう表立って動いてはいなかったって感じですね。
いやだから、なんか気がついたら、そっちの人になってたから。
あ、本当ですか。
おーと思って。
いやいや、もう本当。でもやっててよかったなと思います。
あ、ねえ。じゃあ、もともとは、何、その、ホタテーズの頃から、はい、その、川口くんは、なんかその、まあ、たまにこう、ね、夏のイベントとか出てたって言ったんですけど、もともとそういう話をこう、集めたりとか、なんか好きだとか。
あ、でもそうですね。もともと好きで、やっぱりこう、芸人の中でも、そう、都市伝説好きな芸人派と、そういう怖い話が好きな芸人派とか、あとは心霊スポット行くとか、まあまあ、ちょこちょこそういう、こう、派閥じゃないですけど、なんかこう、いろいろ分かれてる中で、僕の周りは結構怖い話持ってる方多くて。
なるほどね。はい。なんかね、いろいろこの番組も、怪談師の方とか、
はい。
ね、前は、村上ラムさん、逆に。
あ、村田ラムさん、ね、はい。
あ、村田ラムさんね、はい。村田ラムさんとか。
ラムさん。
その辺とか、あとね、事故物件の。
ほう。
あ、
谷さんですか。
いやいや、サイトの。
ああ、大島てるさん。
はいはいはい、はい。もう最近もう全然もうジジイになって、名前出てこないんだよね。
今たくさんいらっしゃいますからね。
大島さんとか、モテていただいて、
は
いはい。なんかいろんな方と話すると、今おっしゃったように、その、やっぱり、分かれてる。だから、村田さんなんかは、階段のイベントとかは、まあちょっと村田さん違いますよ、とかっていうのもあるっていうお話、ちらっとね、打ち合わせの時お話。
はい、確かに。
ああ、そうなんですか。
そうですね。ただ、この間、番組でお会いしたのが、かなり久しぶりで。
ああ、なるほど。
それ以降、何年ぶりとかでラムさんお会いしたぐらいな感じ。
だからもう最近、だからそっち系の方々も、結構こう、帯同してるんで。
ああ、そうですね。
割とこう、なんかコラボというか。
そうですね、結構一緒に。
ね、昔の新日本プロレスと全日本プロレスじゃないけど。まあ、それ例える俺がまた古いんだけどさ。い
や、
全然、
やっぱタッグを組んでっていうか。
ね、そこがこう、はい、壁を越えてこう、交わってきてるみたいなね。
そうですね。
そういうのありますよね。
結構、やっぱもう、まあもう一致団結じゃないですけど。やっぱりちょっとこう、2年ぐらい前がブームというか。なんかこれから、なんか盛り上がって、 ていくのかなっていうのが、うん、最近やっとちょっとこう落ち着いた感というか。
そうね。はい。もうわけのわかんないやつもいっぱい出てるしさ。
あ、いますかね。僕、いやいや、こういう、なんか、
いや、川西くんとかはもう、はい、もう俺の中では結構もう重鎮の方の人たちだから。
全然若手で行かせてくださいよ。
まあ、若手っちゃ分かるかもしれないけど、一応ほら、まあ、名が通ってるっていうか、俺はちゃんと知ってる方々なんで、
はい。
まあ、その、なんかわけわかんないやついっぱいいるもんね、女の子とかね。
まあ、結構こう、ハードルが低くなったというか、うん、それこそ、SNS で発信できたりとかがあって、うん、その、一般の方とかも会談話せる場所っていうのがめちゃくちゃ増えてるっていうのがありますね。う
ん、ね。だから、なんかね、あんまりそういう人たちがね、出てきてもね、なんかね、もう話も下手だしさ、
まあ、
いいのかな、こんなこと言って。
いやいやいや、まあ、
名前言ってないからね、誰とかね。
もちろん。うん。後で教えてください。
いやいやいや、それはね、ちょっとね、ピーだけどね。そんななんか、川口くんもともと霊感ってあるんですか？
霊感は自分ではないと思うんですよ、うん。ないと思うんですけど、やっぱりこう、もう心霊スポットをかれこれ、何十箇所、うん、何百箇所と回ってて、うん、スポット、人では、まあ、声とか音聞こえるんですけど、
はいはい、
家に帰ってきてからの方がなんかものすごく多くて、変なことが。なんで、まあ、それを霊感って言うとしたらあるかもしれないんですけど、僕は怖いんで、うん、めちゃくちゃビビリなんで、ないと思ってます、
ね。なんか全く伊勢くんも同じようなこと言ってたな。はい、ないんですよって言い切ってて、はい、いやいや、それはあるって言うんだよって俺に言われて。
いや、これでも不思議な感覚というか、その、階段お話しする方って結構ビビリな方多いんですよ。うんうん、それって結局、僕の体感なんですけど、うん、怖いところはこういうとこですよとかっていうのを提示できるからなのかなとかっていう、うん、なんかこう、それこそ慣れちゃって、全然怖くないよっていう方ってだんだん麻痺ってきちゃって、
うん、
あんまこう、そういう方の階段って怖くないというか、うん、まあ、もちろん変な話はあるんですけど、うん、
まあ、はい、前、牛崎さんも出てくれたんですよ。
あ、千賀さんですか？
千賀さん。千賀さんもめちゃめちゃビビリだって言ってましたよ。
ビビリですね。
怖いの嫌いなんですよ。なんでそんな仕事してんだよって話になって。
千賀さんは本当もう語りもめちゃくちゃ、うん、いやだからね、すごい
です。割と、だからそういうの麻痺しちゃったら、はい、多分語る上で、はい、あんまり伝わなくなってくるのかな。
かもしれないです ね。
やっぱり自分の体験で自分も怖かったよっていうのが伝わりづらくなるのかなって。
は
い、
うん、そうですね。
ね、すげえ分析してんな。
怪談師になるんですか？
いや、ならないです。だからね、はい、その、前、田中のトシちゃんと、
はい、
次の月にゲタさんが出て、もう不思議大百科、はいはい、特集みたいになっちゃったんだけど、
はい、
まあその時も、なんか怖い話ないんですかって田中さんに言われて、うん、まあ一切ないんだよねって話をして、いやでも不思議大百科俺出たいんだよなって話をしたら、
はい、
いや、出てくださいよ、怖い話って、いや、怖い話ないんだよ。じゃあダメです
ね。まあまあまあまあ。結構そうですね。好きな方はたくさんやっぱり周りいるんですけど、うん、お持ちじゃない方もやっぱいらっしゃるんで、うん、そうですね。やっぱこう、客観的にというか自分が安全な位置から、見るっていう方が結構増えてきてるのかもしれないですね。
そう、だからまあ自分で語るよりやっぱりこうね、川口くんとか、
はい、
まあ伊勢くんもそうだけど、そういったこう、プロフェッショナルな方々の、お話を聞いて、
はい、
さっきのね、冒頭の話もそうだけど、はい、いや、めっちゃ怖いじゃん、みたいな、
うん
う
ん
う
ん。
そういうのがやっぱり楽しいかな。
あ、そうなんですね。
うん、自分ではちょっとね。うん。
心霊スポットとか行かれるんです
か？いや、行くわけないじゃん。そんなもん。なんで行くんだよ。いや、でもさ、上石君とか、まあ、伊勢君もそうだけど、
はい、
まあ、仕事も絡んじゃってるじゃん、変な話。
そうですね。
ね、ちょっとはさ。
はい。
だからまあまあ、しょうがないっていうところもあるじゃない。
うん。
まあまあ、変な話行きたくないとこももしかしてさ、
はい。
まあ、これちょっとね、YouTube でとか、番組でとかっつって、
そうですね、
行かざるを得ない時もあるじゃない。
はい、
でもまあ、それは仕事が絡んでるから、いいけど、うんうん、俺なんか全くそういうのないから、別に行く必要ないじゃん。
確かに、確かに。そうですね。行かないんでいいであれば行かない方がいいかもしれないです、ね。う
ん、絶対、なんかちょっとした音でも、ね、さっきね、打ち合わせの時に、はい、ここのスタジオの本がパタンと落ちて、
そう思いました。
もう川口くん来たからじゃねって言ったら、はい、ディレクターに、何でも結びつけないでくださいって怒られましたけどね。
めちゃくちゃ会議派。めちゃくちゃ嫌な。
そうそう。しょっちゅう落ちるんですよとか言われちゃってね。
結構なことですよ。いやいや、落ちるって。
ね、
なかなかないですよ。
うん。だから俺はなんかね、うん、すぐ結びつけちゃうじゃん。
いや、僕も、本とか落ちて、うん、もうやっぱり、なんか、いるのかなとかって、やっぱ怖いですもんね。
いや、この方はあんまり信じないんだよ、はい、そういうの。
あ、 で、僕の親父も全然信じない人なんですよ。
で、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、そんなことない信じてますよ。
あ、本当ですか？あ、
信じてんの？
ただ今のは絶対違います。
本落ちるんですよ。
落ちます、
落ちるんですか？
全然大丈夫ですよ。
ここがなんかもうよくわかんないところだね、彼のね。
まあまあでもなんかあるんでしょうね。線引きというか、これはちょっとありえないとか、これはまあまあまあ別に霊障じゃないみたいなのは。でも確かに僕も全部が全部霊障に結びつけるのは違うなと思ったりするんですよ。いやまあ
それはもちろんそうなんだけどね。
やっぱり説明のつかないこととかが連続すると、あ、なんかついてるのかなとか。小学校の時に、6回連続右足骨折したことあって。はい。本当治ると、治った後すぐ骨折したりとか、治ってる最中に骨折したりとか、それはまあ、骨が弱くなってるんじゃないかっていう方もいるんですけど、うん、その骨折が言ったら始まる前、1回目骨折する前に僕、自転車で蛇を引いちゃったことがあって。
うん、
で、まあ今だからこういう活動してるから、情報とか入ってくるんですけど、蛇って半殺しが一番ダメらしいんですよ、ね。ああ、なんかそうみたいね。
殺すんだったらもう息の根、ね、止めないとダメっていうもんね。
そうなんですよ。要は呪いとして帰ってくるっていうの。うん、まあ当時全然小学生だから知らなくて、うん。で、どんどん骨折してって、一番最後の骨折が、足首脱臼骨折靭帯断裂っていう。
もう。結構重症じゃない？
重症で手術するって。うん、で、病院入院して、一ヶ月半ぐらいですかね、入院してこう退院するってなって家戻ってきたら、その当時の僕の部屋、ガチャって開けたら、ものすごくまあ湿気の多い家だったんだよね、壁にすごいシミができるみたいな。で、自分の部屋に久しぶりにガチャって入ったら、壁にシミの形がヘビでできて、これはちょっとまあたまたまだろうと思ってたんですけど、当時。母親がそういうシミできてくると白いペンキで塗りつぶすんですよ。
うんうんうん、
で、塗りつぶしてくれて、あ、これで大丈夫と思ってたら、通常のシミって1ヶ月、まあ3ヶ月ぐらい持つんですけど、そのシミ、蛇のシミに関しては2、3日でまた浮き上がって
くる。戻ってくる。
はい。こういうのってね、やっぱ例えば、まあ、霊障なのかなとかって思っちゃうというか。
まあ、霊障でしょ。
はい。
霊障でしょ、なんか、
不思議なんですよね。
ねえ、怖い、そら怖いわ。はい、ねえ。いや、だから、ね、俺の伊勢くんとも話したけど、
はい、
家、まあ、一軒家なんだけど、
うん、
二階がね、
はい、
誰かいるみたいな音すんですよ。
はいはい、
たまに。
はい、
でももう、それは、もう、で、実際行ってはいないけど、
うんうん、
でも誰もいないだろうし、
はい、
単なる家なりだって、俺は思ってるっていう話をしたら、いや、それなんかいますよって。今度、カメラ持って行きますって言ってさ、もうやめてくれよって話になって。
これはでも、まあ、全部が全部悪い例じゃないとは思うんですけど、うん、やっぱそういう、こう、検証は確かにしたいですよね。
なんか検証したいって言ってましたよ、はい、彼は。
どっちなんだろうとは思いますね。う
ん、それでなんか、まあ、映った人そこにいられねえじゃんみたいな話をして、そうですけどみたいな。まあ ね、そんな話もありますよね。ねえ、怖いんですよ。
はい。
つうことで。
はい。
川口さん。
はい。
そろそろ、早いもんで、もう、お時間に。
あっという間。
ねえ。あっという間で
ございます。ありがとうございます。
まあ、川口さんは、3月のマンスリーゲストでございますんで。
はい、ありがとうございます。
次回も来ていただく、はい、ということになっておりますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
でね、うちの番組、唯一 FM っぽいところで。
はい。
ゲストの方に、曲を、思い出の曲をリクエストしていただいて、まあ、一旦お別れという形になります。
はい。
で、川口さんの方から曲をリクエストお願いできますか？
は
い。
僕アニメがすごい好きでして、これは新世紀エヴァンゲリオンというアニメ、うん、もうほんと何十年か前のアニメのオープニングテーマ。
はい。
オープニングテーマ、映画の時に使われてたテーマなんですけど、はい、魂のルフランという曲をちょっと聴いていただきたいなと思います。
うんうんうんうん、これもう大好きなんだ。
あ、本当ですか？
いやいやいや、あなたが大好きなの。
僕は大好き、大好き、大好き。
いや、俺はそんなの好きじゃないよ。
好きなのかな
と。好きじゃないよって言っちゃダメだけど。いやいや、いい曲だと
は
思うけど。
これはもう本当僕の思い出深い曲で。う
ん、そんなに俺は思い入れないんだけど。いやいやいや、別にね、ゲストの
リクエスト。聞いたことあります。
ありますよ。
あ、
うん。ね、いい曲だと思います、
そうですね、うん。これが一時期ずーっとこう、心霊スポット行く途中に聴いてた曲なんで。
なんだね。なるほど。わ、はい、かりました。じゃあその曲をおかけして、一旦お別れということで、
はい、
また次回、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ゲストは、怪談師の川口秀幸さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うつけりさめです。
演出のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターしんねです。
はい、す。まあ来週か、
来週
ホワイトデーね。
ああ、ね、はいはいはいはい。
まあ俺なんかもう死ぬほどバレンタインでもらっちゃってるからさ。
マジっすか。
いや嘘だけど。
嘘かい。
いや、お返しが大変だよな。
ああ、そうですね。
ホワイトデーってな。ただあれ、ホワイトデーっていうのはなんか、
うん、
日本で考えられたらしいな。
ああ、そうっぽいっすね、う
ん。お菓子メーカーかなんかがさ、その日本人のその、なんつうの、
うん、
お返しする、そのなんか、
うん、
慣習っていうか、うん、それを利用して。
うんうん、
だからアジア圏は結構あるみたいなんだけど、
うん、
アメリカとかっちの方がないみたいね。
まあアメリカの方はバレンタインデーがね、メインですからね。
うんうんうん、うん。だからバレンタインっていうのもさ、アメリカの方だと、その女の人が男にやるっていうことに、こう、カテゴリーされてるわけじゃないみたいだよね。
あ、違います。はい。
両方。
そうですね。
だよね。だからなんか日本ってそういうのね。
ねえ、なんかでも日本ってそういう、海外のイベントとかも取り込んでガンガンやるじゃないですか。
うん。
ハロウィンとか。
やるやる。
だ本来の意味って何なのってよく言われますけど、
うん、
なんかここまで来ると、なんか素直で可愛いなってちょっと思いますけど。
まあね。つかだってほら、恵方巻きとかだってさ、あんなの俺ちっちゃい頃なかったもんね。
う
ん、
まあまあ関西じゃないですか。
まあそうだけど、うん、だから、まあ、今なんか全国的になっちゃってんじゃん。
まあね、一応国内であればね、うん、日本の文化としては、
まあね、
いいんですけど、
うん、
ちょっとね、やっぱ、まあ、そんなってクリスマスもそうですからね。
まあそうだね。
はい。
だから、なんだろうね。やっぱまあまあ商売根性があるというか、
商根があるというか。いや、だからその宗教問題だってほら、みんな無宗教だ、なんだって言ってても、うん、神頼みするときは神社行ったり、それは神道じゃないですか。
まあね。
で、亡くなったときは特になければ、その仏教に、
仏教、ね、
じゃないですか。
仏教だね。
すごいですよね。これがなんか当たり前のように、なんかやっぱ信じられないみたいですよ、海外から見ると。
ああ、その信仰心みたいのがないのにみたいな。
信仰心っていうか、まあその、誰が言ったか分からすけだけど、そのままこう当たり前のようにやってるというか。
まあね。そうだよね。
不思議ですよね、だから。
なんか、ね、日本独自のみたいなね。まあまあまあ、踊らされちゃってるのかしら。
そうですね。
だから、まあ、ハロウィンだってさ、そんななかったもんね、昔ね。
いや、全然ないですし、もうホワイトデーだって、その、やっぱりもう多分でもだいぶなくなってきましたよね。やっぱその、義理チョコが減ってるから。
なんかそうみたいね、
はい。
なんか自分のためにみんななんか、
それでいいんじゃないですか、
ね。いいチョコレート、女の子とかね。ニュースとか。
あとはやっぱり、本命にはあげたらいいんじゃないですか。
まあそうだよね。うん、
それでいいと思いますよ。
義理チョコなんか大変だよな。会社とかだったら特にな。
お互いあんまり意味がないと思うんですよ、ね。
そうそうそうそう。
だったら普通に、チョコじゃなくてもね、感謝のなんか持ってったりとか、うん、まあね、あげたりした方がいいですよね。普段の日にね。
そうだよね、うん。まあまあ、皆さん大変だと思いますけども。頑張ってお返しをしてくれればいいと思いますよ。
はい。
本日は曲いきましょう。イエローマジックオーケストラでサウザンドナイブス。はい、勝手に聞きやがれ、お別れでございます。いやー、川口くん、いろいろ怪談もお話いただいて、いろんなお話聞けて、まあ、僕大好きなんでね。いやー、すごい楽しかった。あっちゅう間に終わってしまいましたけど、まあ次回ね、また完結編ということで川口くんに来ていただけるんでね、また、怖い話、根掘り葉掘り聞いていけたらと思っておりますよ。勝手に聞きやがれ、次回は3月18日火曜日20時から再放送24時からでございます。まあね、怪談、この時期に怪談と思われるかもしれませんが、この時期だからこそ怪談、皆さんに聞いていただきたい、怖い話を聞いていただきたいというね、僕の変な、まあ、趣味といいますかね、変な試みでございます。ということでね、ますます活 躍していくことと思います。川口くん、次回も皆さん楽しみにしていただければと思いますよ。勝手に聞きあがれ、お相手は高橋文でした。それではまた次回よろしくね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。